山由紀子さんの安心性を求める行政訴訟に関する記者会見を行いたいと思います。まずはじめに、経過につきまして、市民弁護人であります、川地町法人化の会参議に、お願いします。
はい、
ありがとうござい
ます。どうもお疲れ様です。弁護士の川地でございます。この訴訟の主任代理人を務めておりますので、私の方からまず経過のご報告をしたいと思います。本件の訴訟を提起しましたのが、提起いたしましたのが約2年前でございます。一昨年の4月の13日に提出いたしました。その時の記者会見の申し上げたのですが、本件につきましては、直接的には、スーパーさんの拉致被害者の認定を求める訴訟でありますが、実質的にはですね、政府が認定していない、人々の被害者救済のための訴訟である。そのように位置づけて、原告ご本人もそういう気持ちで、この訴訟を提出いたしました。でこの2年間ですね、現在の裁判は大体約2年間が一つの目安になっているわけですけれども、当初ずいぶん詳しいですね、私どもの主張に対して国側は、ただこれは裁判に始まないということで、逃げ続けてきました。で、証拠調べも一切必要ないということで、国側は対応をしてきました。実質的な審議に入ることを、とにかく避けたいということで国側が対応をしてきた。そして、門前払いの判決を求めた。すなわち、これは訴訟にはなじまないということで、門前払いの判決を国が求めました。で、こうしたやり取りの中で、私どもはですね、絶対に実態的な審議に入るべきだということを繰り返しましょうしですね。で、荒木さんの証人尋問がまず実現し、その後、ご存じのように、アン・ミョンジンさんの証人尋問が実現し、そして竹下さん原告人の尋問も実現しました。このように証拠調べについても裁判所でですね、時間を取って、行うことができまして、それで、その後どういう方向でこの訴訟を終結していくかという段階になりまして、裁判所の方から、双方に対して、話し合いによる訴訟の終了、いわゆる訴訟上の和解の勧告が出されました。で、被告側の強い意向もございまして、あるいは裁判所の意向もございまして、非公式の協議がその後続きまして、途中経過についてその都度詳しいご報告ができなかったわけですが、裁判官はですね、要は本件に関しては裁判所としては原告被告ともですね、同じベクトルを方向にあると、つまり拉致被害者の救出という点では原告被告とも、一致しているというふうに裁判所としては理解していると、したがってそういう観点から判決という形ではなくですね、合意による和解による終了という方向を追求したいと、こういう裁判官の方からの説明が繰り返してございました。ちょっと余談になりますが、私がですね、和解の協議に入る前にですね、記者の方のご質問を受けてですね、 裁判官は判決を書きたくないのではないだろうかという趣旨の発言をしたかと思うんですが、裁判官は痛くそのことを気にしておりまして、多分新聞紙上かネットでどこかで読んだんでしょうか、その後もですね、裁判所としては判決を書きたくないということではないんだと、この事件が原告と同じ方向を向いているのだから、その方向で何とか合意による終了和解ができないのだろうかと、そういうことで、追及しようかと、そういう説明が裁判所から聞かせていただきました。で、問題は内容の問題なんですけども、大きくは2つのことがずっと問題になってきたわけです。で、1つはですね、古川信子さんの拉致被害者の認定自体の問題が入ってます。で、2つ目にはですね、政府の認定している方以外の人々たち、被害者の可能性のある人々ですね、これらの政府認定した以外の人々に対する扱いですね、政府の対応の在り方という問題が、もう一つの大きな論点だったで、私どもの方としては、要求は一番目の問題は当然拉致被害者として速やかに認定することであります。でこの点につきましては残念ながらですね、現時点で国側としてはですね、政府の認定に踏み切ると、古川さんについてですね、いうことが最後まで、その点での回答に至りませんでした。で、で、他方ですね、2番目の問題につきましては、実質訴訟をやっているこの2年間の間に、徐々に対応が変化してきました。変化というのは、前向きに変化してきました。訴訟当初の段階ではですね、およそ、特定失踪者、拉致被害者の可能性がある人々に対する扱いとしてはですね、もう他の一般市民と同じ扱いだったわけですね。例えばご家族に対する説明も何もしないし、政府としてはですね、政府の広報にもそういうことにしても触れないしですね、つまり政府は15人当時認定していたわけですが、15人の人以外についてはですね、全くですね、ご家族に対する対応一つ、あるいはさまざまな方法一つとってもですね、極めて不十分なもの、介入に等しい内容だったわけです。で、この点に関しては訴訟の中で、あるいはさまざまな活動の中で、この2年間徐々に改善されてきました。で、そしてそうした徐々に改善されてきた内容をですね、集大成するといいますか、現時点できちっと既に実行している問題も含めてですね、国側が文書で表明するということを、和解協議の中で回答してきたわけであります。で、それが後で申します、表明書の内容ということに反映するわけです。で、私どもの方としましてはですね、一番目の問題の、つまり古川信子さんの拉致被害者としての認定ということがですね、実現しない限りは、一切合意による終了は拒否するという選択肢もあったわけですが、裁判所からもですね、同じ方向を向いているということで、その方向で、努力してもらいたいということと、今申しました、2番目の問題について、政府がこの2年間、随分対応を変えてきてですね、前向きになってきたという問題。さらに、古川信子さんではないんですけども、この訴訟の間にですね、相次ぎですね、ザ政府の認定者を増やしてきたと。すなわち、結局2002年の段階以降ですね、この訴訟が始まるまでの数年間の間は、一人として 認定会社は増えなかったわけですね。一切増やしてこなかったわけですけども、それがこの訴訟を起こして、まあ、約2週間後に田中美穂さんの認定を行った。さらにご存知のように、昨年には松本京子さんの認定も行いですね、先日は事実上ですが江さんのご兄弟の認定も行ったということで、古川美穂さんの認定自体についてまだ政府は決断していないわけですけども、そういった特定失踪者の方々、政府が認定していない人に対する認定をですね、この数年間で、過去に比べればですね、前向きに対応してきたということも評価する内容であります。でこういった点を総合的にですね、原告ご本人あるいは特定失踪者問題調査会で我々弁護団その他支援の方々のさまざまなご支援のですね、状況も、考慮しですね、議論をした結果、本日ですね、実質的な和解での終了ですね、政府側の表明書の表明という形での、訴訟の終了ということに至ったわけでございます。以上が経過で、具体的にですね、私と荒木さんの連名でですね、お配りいたしましたのが、訴訟の和解にあたっている評価でございます。今申し上げた内容です。それで、後で原告本人のコメントは直接、竹内さんからお話しいただき、それから、お友達に先ほど配っていただきましたのが、表明書でですね、これは本日、表に入られた方は見ていらっしゃると思いますが、現在の、実務の、政府内の責任者ですね、の河内さん、川口じゃなくて河内さんと呼びすぎるんですけども、河内さんが国の代理人として、しましてですね、そして、実務責任者として、裁判所で表明するということで、この表明書の内容を裁判所の裁判官の前でですね、表明をしたというふうに至りました。で、そして、これをですね、裁判所の正式の書類、調書といいますが、調書というのは、調布の調書という書類の書ですが、裁判所の口頭弁論の調書の中にですね、この表明書を、添付する。まあ、裁判外の書類じゃなくて、裁判所の書類と一体のものとしては、添付するということで、訴訟上の扱いをすることになりましてですね、私どもとしては、内閣の、実務上の責任者がですね、口頭弁論の席で表明したということを受けまして、本件の訴えはですね、取り下げるということで、手続きをした次第でございます。で、さらに重要なことを言って付け加えますと、本日口頭弁論を始まる前にですね、事実上の打ち合わせの席の中で、ですね、私もとしてはこの表明の内容はですね、この当然ですね、内閣総理大臣あるいは官房長官を含めて内閣の責任者の了解をもとに行っているのかということについて、問いましたが、この点については、要は安倍内閣総理大臣および、塩崎官房長官の意向に基づいて行っているということは明言をしていました。したがって、本日ですね、指定したのは指定大臣の担当の室長である河内さんでありましたけれども、この内容は現在の安倍内閣のですね、方針として、表明したものだと、このように理解をしております。で、この表明書の内容はですね、一項のは古川信人さんについての扱いですね。で、これについては先ほど言いましたように認定というところまでは至らなかったわけですが、姿勢としてですね、その今回裁判所が開かれた証拠も含めて認定のためにですね、我々から見たら最大限努力するという立場を明確したという点で一定の評価ができる点です。で、2項以下はですね、あるいは皆さん方お読みになっていただいて、 当たり前のことではないかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これは2年前の段階ではこれらのことが全て実現していなかったわけですね。で、そういう意味では一つ一つをですね、2年間の中で徐々に変革してきて、今回具体的に文書で約束されたという点では大きな変化であり成果であるというふうに思っております。で、2項というのはこれはすなわち政府の認定者以外にも被害者の可能性があるんだということを公式的に明確にさせるということですね。それから3項は要はご家族から問い合わせがあった場合には誠意を持って対応するって、これ当たり前のことなんですが、今まではですね、政府認定者以外はですね、一切一般市民と同じですから、誠意極まりない態度であったわけですね。でそういうことはしないということで誠意を持って対応すると、家族に対して。さらに日中協力などが行われた場合にですね、3項ですけども、認定被害者のご家族には説明はするんですが、それ以外の人には何の説明もなかったんですね。でいうことで、そうじゃなくですね、きちっと協議が行われたらですね、認定被害者以外の家族に対しても説明を行うということ、あるいはそれらの活動をしている特定失踪者問題調査会にですね、きちっとそれらの報告文書も送るとかいうことも、ご公明のために確認されています。さらに私どもがですね、特に広報の段階で、例えば国連の場とか、さまざまな外交交渉の場でですね、政府の認定被害者のことだけを言うのではですね、ダメだと繰り返し強調してきた点なんですが、この点についても、国連の場を含めてですね、政府の認定する先以外のことについてもですね、きちっと広報していくと、対外的に認知されるように努力すると、こういう点について、6項7項で確認を、したと、現時点では事実上これらは実践されていますが、文書できちっと確認したということです。そして8項についても同じところです。それで今現在ですね、内閣がこれらの問題について事実上取り組んでいることと、将来またいつですね、ある意味では被害者が切り捨てられるかもわからないという問題の危惧というのは、それぞれ、存在するわけです。したがって私どもとしては現時点でですね、政府が行っていることについて文書できっと約束させてですね、でそれを今後ともですね、内閣が変わってもですね、あるいは、担当者が変わってもですね、きちっと継続して実践させるという意味において、文書で、明確にさせたということが、一つのですね、明確な前進と、そのように受け止めました。以上申しましたような経過と理由でですね、私ども今日は本日の表明書を受け入れて訴訟を取り下げたという次第です。ちなみにコメントにも書きましたけども、この表明書の内容が実行されない場合はですね、法律的には、私どもはいつでもですね、政府を改めて訴えて訴訟することができます。ですから、例えばですね、深野信子さんの場合についても、一個できちっとですね、全力を挙げて安否の確認に努力をすると、そのように、約束しているのにですね、それをしなかったというふうなことになればですね、当然、約束は不履行ですし、いつでもまた、拉致被害者のですね、時の認定を求める訴訟を我々はすることができます。そういう権利を放棄しているわけでは全然ございません。ですから、今後ですね、この表明の内容を実行させるということを期待してですね、させたいと思いますが、もし、不十分な点がですね、続くようであればですね、再び司法の場でも、また、提訴するということも考えざるを得ないと。そういうことは、相手方にも申し上げていくわけです。私の方から以上追加説明します。で、次に ですか。それじゃあ、本日お願いしてもらう形でもいいですし、ちょっとお願いして。